さあ始まりましたメンバーの部屋ラジオ83回目でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
今週なんかありました？
早っ。
ありました？
キングオブコント。
キングオブコントの1回戦で落ちました。やめろ。
やばいですね。
やばいですね。なんで落ちた？あんなに受けたの
に。いや滑ってた
ギクシャクしてました。
ギクシャクしたね。
はい。
やっぱもうね、歌ネタで行こうみたいな気持ちになりすぎてたよね。
なるほど。おろそかになって。
かなりおろそかでしたね。
まあね、
ネタ合わせもほぼせずにみたいな。
まあもともと前からやってたネタだし、
うん、そういうのが透けて見えるんですかね。こうこいつら優勝する気ねえなみたいな。
あるかも、
はあ、歌ネタ王ファイナルは優勝するんで皆さん応援よろしくお願いします。
有言実行
する。
いや細っビッグマウスの後細っ。頑張りましょう。
頑張ります。
間違えないようにしないとね、歌ネタを。
それが怖いんよ
歌ネタって間違える可能性があるじゃん。
それもう毎日怖い。
うん、
放送事故だから
ね
俺らの歌ネタしくったら。
そうなんですよね。よし OK って思ってもなんかふとした時に、あ、なんでこっちが先出てきたとかいうことがあるんですよ。
ある。
それが本番に起こったらどうするん
こんなことをラジオで言いまくってたら、うん、やっぱこのリスナーさんとかは、うん、本番見てるとき緊張するんだね
大丈夫か、失敗しないでよ、
うん、
よくないか。
余裕な感じでやれるとこまでいかないと。
そうですね。
あと俺歌ネタまでにシミ取ろうかなと思って。
シミ、
はい。
どこの？
ここ。
ああ、左頬のシミ。
そう。
大丈夫よ、
お前よりは。
俺右頬にほくろがあるんだもん。
いや俺の左頬のシミは消した方がいいかなと思って。
大丈夫大丈夫。なんで？
消す。
メイクしたら消えるでしょ。俺メイクしても消えないもん持ってんだぜ
いやでもあの今生とかも、
うん、
俺シミが気になるよ、自分のシミが。
ああそう、
はい。
そんなとこ見てんの？
はい。
へえ。
撮る、横側で撮る。
いや場所知らんけど知らんよそれは。
安くレーザー治療で。
お前大丈夫かそこ。
3000円で
やめとけ。なんか怖いわ闇レーザーじゃんそれ。
闇レーザー
絶対
撮るわ。
弱いんじゃないそのレーザー。ちょっと
弱いんかな、
うん、なんかねっとり穴開くんじゃない。
何それ。穴開くとかはないでしょうけどまあだから8月ぐらいに撮っとけばね。直前に撮ったらちょっと赤くなるとか嫌じゃん、
う
ん、
残ったりするかもしれない。俺もなんか皮膚科っていうかなんかそのレーザー的な、うん、
はい、
目の上の
タンコブ
あるじゃん俺の、
はい、
とか耳たぶのタンコブとか、
うん、
あとほくろ、
はい、
とかをもう全部取ったろうと思ってね。
ほくろも？
うん整形うん
行こうとしてんの？
ほくろ行こうと思って
このタイミングで。
それ行ったら、
うん、
もう予約がいっぱい入ってるから、
はい、
10月以降になりますって言われてね。
大丈夫かそれ。お前
もう取ったろうと。
ほくろ取んの？
うん、生まれ変わるけ俺、うん、
ビッグニュースじゃん。
ビッグニュース。
あれほくろない誰だってなるで。
そんなに俺ってあれで認識されて
る
の？
ほくろで認識してる。俺とかさ、
うん、
多分お前がほくろ取ったら多分漫才やりにくいし。
なんで？
めっちゃなんか平行感覚なくなって舞台上でこける可能性がある。
いやいや、俺がそうなるならわかるけどお前がなんで
俺
斜めになってい
く。よろけると思う。
よろけないですよ。
ネタも飛ぶし。
飛ばないです。もうほくろ取ったっていうのを認識してからネタ始めるからね。
歌ネタでこの歌詞歌ってる時、
うん、
ほくろの位置ここだなっていう風に俺やってるから。
やってるか。
ない。
これで覚えてるとかファミリーとかそういうことじゃないんですよ。
取るんだ。
いや取ったろうかなと思ってね。
面白いね、
うん、
YouTube でやる。
あ、YouTube でほくろ取り企画やる。
なんか逆にそういう風にした方が、うん、なんかこう、
まあまあまあ、
いきなり取ってるよりいいんじゃない、
うん、いやでも取って何も言わんよ俺
まるでなかったか
のように。まるでなかったかのようにするよ。
いやそれは衝撃的。
あ、そうですか。
賛否あると思うよリスナーも。
まあまああるでしょうね。
なんで取るんですか。
はいはいはい。
あれがいいのに。
あれがいいのにっていう人もいるかもしれません。
いるか
急に敵になったやだ。
うん、
シミを取る。
俺はシミを取る。
これただのそれを。
あ、ただのそれに見える、うん、
ただのそれに見えてる。
俺今まで肌綺麗ですねとか言ってメイクさんによく言われてたんですけど。
まあそうですね。
最近あのメイクされてる時、
うん、
こうポンポンポンポンポンポンポンポンって体を顔をポンポンされるでしょ。
されて
で、だいたい左頬をずっ
と、ああだからそこを意識してやってるなと。
そう、目つぶってたら、うん、そう、うわー左頬をてんてんてんてんポンポンポンポンしてるって、あれが嫌なんですよ。
米にやられてると、
米に
やられてると、
消そうって思ってるわけでしょ。
はいはいはい、まだまだゲのゲよお前そんなもん。
あ、そうですか、
うん、俺の右頬に比べたら。
あら、そうですか、
うん、すごいビリビリくるんだもん俺のやっとる時もうすごい、どうしようか迷ってると思うんですよメイクさんがね。
消すこと
一回一人だけもう消しにかかった人ってお
んの
おったんよ MBS だったかな、なんか
無理だろ、
消しにかかったんですよ猛者が。
無理よ、
うん、で無理だったんよ、
うん、
でもなんか中途半端ななんかね
薄い、うん、
肌色ぼっこりが残ってね。
あ、そこまで
い
った、
うん、そう、なんちゅう濃い肌色、まあ、茶色というか、う、俺もうあえてそこだけちょっと
取った
もん、
まあ それはね、
それはなんかもう中途半端ですよっていう、うん、
なるほどね。
もし後ろのほくろに対する意見がありましたら、
うん、
取った方がいい、取らない方がいいっていうのがありましたらお便りお願いしますあと全然関係ないんですけどね、
はい、
またちょっと CM に違和感を感じてましてね。
CM に怒るね。
僕、まあ、今回怒るという感じではないんですけどもね。あ、怒ってない。小栗旬が出てるレグザの CM ですね、
はい、
テレビ、
うん、
それがねなんか画質が良すぎて、
うん、
本物と見間違えるみたいなことを歌ってるんですよ。
なるほど。
なんか画面に、モーツァルトみたいな面かぶった人が映っててね、
うん、
本物と見間違えるみたいなことを喋ってる小栗旬から引いていったら、うん、その小栗旬もテレビに映ってて横から小栗旬が出てきて、あれ見間違えましたって言うんよ。
お
う
お
う
お
う
お
う。でもそれを見てる俺んちのテレビはレグザじゃないんよだからどっちとも言えんのよ。テレビの中にいる小栗旬の中のテレビの中にいる小栗旬が鮮明って言われても、
でも生身の人を映してるのがテレビでしょ、お前んちのテレビでしょ、うん、だからいつも見てる生身の人として見えたでしょっていう、
うーん、なるほど、
うん、
いやーでも
あ、そう、
うん、それをなんかそのテレビの中でやられてもその別に編集とかできるし、
映画でマジックされたみたいな。
そう、
映画でマジックやっても種
別にカットできるだろうみたいなの感覚というか。
なるほど。
いや、うん、なんかそのレグザで見てないとこの違和感なんですよね。
いやでもお前んちのテレビ
で、俺んちのテレビでいつも見ている小栗旬だと思っていたら、うん、レグザに映ってた小栗旬だったよって言われても、
うん
うんうん、えって、
いやいやいや俺全然それで納得できるけど。
嘘。
はい。
でもだってそれ別にできるし俺でも
何を言ってんの、
なんちゅうんかな、うわこれレグザに映ってたグリシュンかってなるよお前なる。
いやでもテレビの美しさをテレビで映してるのは毎回違和感を感じてた
ね。
けどそれは、
うん、
初めていいじゃんって思ったよ。
それはいいだろうと。いやだけど、
はあ、
何俺は何にちょっと違和感を感じてるんだろうか。
それをね、実物には見えんよ。だってお前の
テレビレグザじゃなくて、
うん、
俺の持ってるテレビ、俺んちのテレビで、
はい、
中でやってたとしてもいけるんよ多分。
いけるんか。いやいやいや、どうなんだ、
カメラ越しの俺んちテレビって荒くなるんか。
なるんでしょう。
いい、
なるんじゃないの。
でもその中にいる小栗旬、
うんうん、
俺のテレビの中にいる小栗旬の世界にあるレグザの中にいる小栗旬は、
もう分からん、
そんな変わらんのよ見とって。テレビの中にいる小栗旬がめちゃくちゃリアルで、俺のテレビにの中にいる小栗旬が
もういいかな
ジャギジャギだったらそりゃうわすげえってなるけど、もう俺のテレビの中にいる小栗旬がさ、ま、見間違えたでしょって言われてもなーって思ったよねでもなんだろう、そのねって言われてもっていう感じはまだ残ってるうん、
わかりました。
そう言ってくれんと。普段テレビの中で見てる僕と勘違いしたでしょ。でもこれはあなたのテレビの中の
お前の読解力の話になってくる
小栗旬なんだよって言ってくれんとね。
長すぎるよそんなシーン。
なんかうんってなるんですよね。
そうでしたか。
うんってさせてほしくないんですよ 以上です。
熱心に見てますねテレビ。
好きなんや。
お便りいきます。
はい、
結構来ました。
ありがとうございます。
だから本当ね、
苦渋の決断で抜粋していく。
そうね、ちょっとくじ引き的に読ませてもらいますけども。
わかりました。
じゃあこれ、
はい、
あ、これ質問じゃないんですけどね、
はい、
アシカさん、
はい、
からいただきました。
ありがとうございます。
何回か前のラジオで100均グッズで小道具を作るときなどにシールが綺麗に剥がれないと言われていた気がするので、自分が長年やっている綺麗に剥がしやすい方法を送ります。
お、
道具はいりません。シールを剥がすときに折り曲げないように剥がし始めた方向にゆっくり引っ張るだけです。
え、
これ知ってた？
逆にってこと？
そう、
普通シール剥がすときは角をペリってやって、例えば左下の角をペリってやったら四角いシールだとしてね、
うん、
左下の角をペリってやったら右上の角に向かって引っ張っていきますね。
そう、まずそれはダメだと。
ダメなんだ。
でたまにその感覚わかるじゃん、うん、ちょっと引っ張りながらめくる、ま
あまあ、
うん、
上に引っ張るって感じ、
うん、それをもう
左下に
引っ張るっていう。
いやいやいやいや、鹿さん、
これやってみたんです。
お前やったんだ。
やった。
そしたら
綺麗さっぱり。
嘘。
うん、
革命。
革命。これ結構皆さん知ってることなの。
え、俺らだけ知らなかった。
知らなかった。
これ
ね、小道具作り人間からしたらこの上ない喜びよ。
ありがとう。そうなんだ。
そうなんですって。
うわ、今度やってみよう。
やってみましょう。
うん、
アシカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では次、
はい、
構成員ネームみのりんごさん。
はい、
山口さん、牛尾さん、こんにちは。
こんにちは。
私はまだバイトをしていなくて探しております。お二人のおすすめのバイトや過去にこんなことがあったよなど、バイトにまつわるエピソードがあればお願いいたします。
うん、
ちなみに理想はライブやラジオなどお笑いに関わるものがいいなと思っております。
そうですか。バイトね。
ある？そんなバイト。
普通に吉本の劇場のバイトとかないんかな。
確かに、
うん、なんか武漢さんがバイトですみたいな話聞いたことあるよね。
は
あ、
は
あ
はあ、
西梅田劇場とか。
なるほど。
うん、
行ったら合格かもしれんね。募集出すの金かかるからしてないけど、
うん、
実際一人ぐらい欲しいなっていうとこ多くない？
まあね、
うん、
あるでしょうね。
だから飛び込みできたら OK ですよっていうパターンあるんで、
出してないところにも行っちゃえと。
うん、行っちゃえ。
なぜか、
うん、俺が今までやってたバイト先はほぼほぼそうだったよ。
へえ。
募集、
え、お前そんな決め方してた
の？俺はたまたま募集があった時に行った口なんだけど。
あ、なるほど。
そっから先募集出す金がないから、
内側から見たらって。
そうそう、内側から見たら。
へえ。
誰か一人ぐらい
来てくれんかな、
飛び込みで来てくれんかなっていうところが多かったから。
なるほど。
だからライブハウスとかそのイベント主催者のとこに行って、
うん、
バイト探してないですかって言ったら行けるかもよ、みのりんご。
例えば俺たちが、
うん、
毎月何かライブやるとかね、
はい、
ユニットライブやるとかの時に、
うん、
一般の人が手伝いをさせてくださいって来たら、
うん、
会社に言っていいですよってなりそうだもんね。
なりそう
ね、
うん、もしくは僕がやっていたイベント会場設営のバイト。
設営のバイトでその演者とか本番とかに関わることができるん？
薄く
、
はい、僕は浜崎あゆみのライブを浜崎あゆみが歌ってる裏で聞いてましたよ。
おー面白いですね。
面白いでしょ。
見えてはない。
見えてはないです
ね。見えてはない。あの感じね、
わかる、
うん、向こう側に音がいってるあの感じね。
そうそうそう、うん、でも爆音でね、
はいはいはい、
あんせけーって言ってましたから。
おもう一回聞かせて。
あんせけ
ー。あー、全然ですね。うん、
っておっしゃっておりました
よ。おっしゃっておられました。
おっしゃっておられました。
あ、そうですか。
そう、
設営バイトね。
設営バイト、マギー真嗣さんとか
おうの会場も設営した。
はい、それも裏で、ホテルなんだけど、それはホテルで設営して、
うん、
マジックを声だけで楽しんで。
マジックのお前裏側なんて。
いや、もうなんていうの、舞台の上でしかわからないようなことしてるから。
そうか、
なんか ただのホテルの裏側
でも裏になんか種がわかるような何かが置いてあったりせんかった？
何もなかったです。
あ、それはそうですか、
はい、声だけで楽しみましたけど。あ、耳が今でかくなってるなとかね。
まあ、でっかくなっちゃったって言ってくれるからね、
うん、言ってくれるから、
うん、いいんじゃないですか。じゃあでも設営か。
設営はね、結構こう オルラみたいに言われたりするからね怖いんですけど。
それの運営側バイトもありそうだけどね。
まあそう
か、それこそもぎりをしたりだとか、
はいはい、
椅子を並べたりとか、
うんうんうん、
アテンドみたいなね、タレントさん誘導するみた
い
な、
はいはいはいはい。お前がやってたバイトでおすすめ。
いやー、俺がやってたバイトはもうパチンコ屋と、
はい、
中尾と
中尾
ラウンドワンっていう、もう
おお王道
ザ・タウンワーク乗ってます系だからね。
ですね。
しかやったことないからね。
でも関ジャニの横山さんとかは会えるわけです
よたまたまね、
トイレで、
トイレでたまたまなんだけど。
そうか、俺は数限りなくやってるからな。一番最初やったの何？
バイト？
バイト、
大阪のPトークニコニコっていうパチンコ屋ですね。
あ、パチンコ屋が一番最初か。
あです。
はあ、
それをもう 3,4 年やって、
えらいな。
でまた次、今度は通天閣の下のパチンコ屋、
パチンコ屋で行ったんですね。
まだあるかな、アルドーレ、
ひらがなのね。
あ、ひらがなで書いてる時もあったけど、まあ英語表記ですね。あ、アルドーレからの、あ、大阪ではその2つかな。
すげえな、俺30ぐらいやってるわ大
阪多いな、
やめすぎ。
うん、
うん、結局ネカフェに落ち着いたんや俺は。いろいろぐるぐるぐるぐるいろんなことして、
うんうんうん、
ネットカフェの心地よさ、
はい、
好きな漫画に囲まれてて、
はいはいはい、
オルラーって言われることもなく、
なく、
うん、
まあでも似たようなことですよね。だから好きなものに囲まれたバイトがしたいっていうことか。そういうこと
か。僕のおすすめのバイトはもうネカフェなんですけどね。
ネカフェ？
ネットカフェはいいよ。まあ今このコロナでね、どういう感じかわからないですけども、うん、ゆったりした掃除と、
うん、
ゆったりした飲食提供と、
うん、
で休憩中は漫画が読めたりフリードリンクが飲めたりして最高でしたよ。
バイト中にじゃあ、
うん、
いらっしゃいませとか、
うん、
ありがとうございましたみたいな大きな声を出さないってことね。
そう。
おお。
迷惑。
もちろんそうか。
いらっしゃいませ。
なるほどね、
うん、
俺パチンコ屋とか、
そうか、
ってむしろブチデカ声で言わんといけんの
よ。そりゃそうよね。
朝礼とかの声出しとかなかったってこと？
ないない。
俺らもうブワー円になって一人代表決めて、
はい、
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、ありがとうございます、ありがとうございます、またお待ちです、またお待ちしてますみたいなのやってたよ
まあやるか。
うん、
ああ体育会系だね。
お前そのバイトが長いから喉を諦めたんじゃない声の出なさ
確かに声を張る仕事してないわ
ね。
うん、それでもね、カフェをおすすめしますけどね。
でもだって目的が、だって
でも全部入ってるんよね、ネカフェって。すべて、この世のすべて、ワンピースはネカフェ。
いや違うよ
本当に。ルフィたどり着くと思うよネカフェにカラオケありますし、
うん、
ホテルみたいな感じもあるでしょ、
うん、
飲食店みたいな感じもある。で掃除とかがあって、パソコンをいじることがあるっていう、もう全部この世のすべてをそこに置いてあるわけです。
いやいやいやいや、もっと他にもあるよアウトドア的なのは全くないしさ。
確かに。
だからお前のおすすめはネカフェ？
ネカフェだけど、だからやっぱイベント会社みたいなところに突撃するのが一番いいんじゃないかな。
ねえ、
うん、まあ、そんな感じなんで、まあ、いいバイトを見つけてほしいもんです。
また決まったら教えてください。
教えてほしい。みのりんごさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。ではここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
テニスにルールを一つ足してさらに面白くしよう。
ルール一つ足すシリーズですね。
です。
今回テニス、
お便りいただいております。
おお、来てる。
うちの顔見ろさん、
はい。
テニスコートにマス目状の線を引いて、そこにランダムな数字が書いてあり、相手の打ったボールを打ち返せなかったら、そのボールが地面についたところに書かれた文字が相手の得点となり、最終的に得点が多い方の勝ち。
なるほど。
わかりましたか？
わかりました。ポイントが書かれてる地面に。
だからあの辺狙いたいとか言って楽しむってことですね。
でも点数の高いところは相手に取りやすい場所みたいな、
みたいな、うんうんうん、こういうことです。
そういうことですね。
青より青くさん、
はい、
サービスドッグ制度、選手が各々のタイミングで3分間だけパートナー犬を試合に参加させることができる。3分の間はボールを受け損ねたとしてもパートナー犬が拾うことができればセーフ。拾った側のサーブから試合続行となる。犬種は自由。
ほう、
犬
を
使える。ミスっても犬がそれをこっちに持ってきたら OK と。
ノーカウントって
。ノーカウントで犬が持ってきてくれたらサーブ打ち返せると。
ラッキータイムみたいなことですね。
ラッキータイムです。
マイナスなくなりますよタイムか。
ええ、
犬なん
だ、ね、犬はちょっと出なかったな。
俺も出なかったですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではそれぞれ発表しましょう。
はい、では後ろの関脇からいきたいと思います。
はい、
後ろの関脇は足元がベルトコンベアになっている。
何
です。テニスで普段選手が立っている位置あるじゃないですか。
ある、まあ、
コートの縦外側っていうかね。
コートの外。
コートの外、
うん、
普通そこでまあプレーしますね、まあ、たまに中に入ったりしますけど、はい、うん、その普段立ってるところが、
うん、
ベルトコンベアになってまして、
はあ、
ずっと横にこう動いてるんですね。
うざいですね、
はい、反対側の人は反対側に動いてるというかね、う
ん、なるほど、
まあ、
なるほど、
自分の右側にこう勝手に動くようになってるんですよ、
はい、
だから常にこう真ん中を維持するにはテクとやっとかないといけないんですよ。
いけないと。
その状態でテニスをすると、
うん、
右側に動くときはその力を使ってスピーディーに動けますね。
まあそうなるね、
はい、逆は動きにくいですよね、
うん、
だから基本的にその逆を打ち
たいね。
打ちたくなってくるんですよ、
うんうん、
だから向こうは、どっちに動いてるんだ。あっちに動いてますから。
あっちって
向こうはこう正面から見て自分の右側にこう歩く、右側にね、こう
何やってるんですか。いや分かるよ、
うん、相手は
Z みたいな形で動いてるというか、
そうなってるから、うん、右側に打ちたいんですよね。自分の右側にね打ち返したいんですよ。
分かるよ。
でも自分は左側にこう動こうとしてるわけですよ。ね、その駆け引きがプラスされるっていう、
まあまあ、
うん、こと。
おもろいかも、
うん、あえてあっち行っといて自分もささっとこう動いといて、
そっから出てもいいの。
もちろんコートの中には大丈夫ですけど、コートの外はもう全部そうなっちゃってるんで。
全部、
はい、すいません。
サーブ打つ時も動いてる。
サーブ打つ時も動いてるんで、テクテクテクテクシュスコーンですね。はい、
若干見てみたい。
そうでしょう。
ちょうど関脇ぐらい。
スタミナもね。
スタミナいるよ。
大切、まあ、もともといるんですけど。
あ、
だんだん速くな
って
。だんだん速くなって。
何そのルール。
試合が進むにつれてだんだん速くなりますから。なんか見たことあるでしょそういうの。
あるけど。
以上です。
いい関脇でした。
ありがとう。
はい、じゃあ山口の関脇いきたいと思います。
はい、
山口の関脇はクレーンテニス。
はい
はい、
面白そうですよ。
選手がクレーンに吊るされます、
うん、
あ、クレーンというよりね、
はい、
天井にこうでっかい仕掛けがあって、そこからロープが伸びてるから、
うん、
その天井の仕掛けはこう縦横無尽に動くようになってて、
ジャニーズコンサートみたいな。
そうそうそうそう。それをもう一人のプレイヤーが操作する、
うん、味方が一人いるってこと。
そうだから二人でやるんだけど、一、
うん、
人はラケット振るだけの人。もう一人はこうコントロールする。だからリアルテニスゲームみたいなことですね。
面白いんじゃない？
面白いでしょ。
ずっと宙吊りってこと？
宙吊り。
腕はフリー。
腕はフリーで。
だからラケット触れるよと。
そう。
コントローラー側の勝負って感じ？
かなりそうなるよね。いやでも打つ力も強くないといけませんし、打つ場所のコントロールとかは打ち手がするんですよ。
う
ん。うん。
分かった。
分かった。
分かりました。
まあ関脇なんでこれぐらいでしょ。そう
ですね。ゲーム感覚って感じですね。
はい、そう。
じゃあ大関いきましょうか。
はい。
後ろの。大関はプシーっていう煙が出るやつのボタンを持って。
何それ。
はい、
何それ。だからあのサスケみたいなこと。
あ、そうそうそう、あのゴールした時とかにプシーってこうなんかね出たりするじゃん。
モクモク
モクモク出るでしょ。
出る、
うん、あれが
あれが
ネットのところに、
うん、
1,2,3,4,5 5箇所ぐらい もう設置されてるんですね。
なるほど。
でそれがまあつながったコントローラーというか、まあ、スイッチ、
めっちゃおもろいじゃん。
これをしたらそこがプシューってなるよっていうのを、まあ、小型のやつがあって、
小型のボタンを持ってる、
持ってるんです、プレイヤーは。
それラケットについててもいい？
あ、ラケットについててもいいけど、まあ、うーん、打ちにくいかな、ラケットについてたら。
あ、そうですか。
あ、ラケットについててもいいや、
ラケットの裏とか、
うん、打った後に、うん、プシューですよな。そしたら相手が目くらましで、
だから煙幕みたいに、
そうそうそうそう、
すると、
それのやり合い、
面白い。おもろいじゃん、
うん、プシュー戦でもいいんよ。
プシュー戦
なると思ってるからね、向こうはね、
うん、
あ、プシューしないんだと思ったら全然関係ないとこプシューとかなって、えっ、そっちって
全然関係ないってこと。何、
わかるわかる、5箇所ぐらいあるからね、真ん中と真ん中の真ん中と一番端っこぐらいにあるからね、
5個ボタンがあるってこと。
5個ボタンがある。
うわー、めんどくさ。なるほど、
うん、
どこかをプシューさせる、
どこかをプシューさせる。
全部でいい気がしたけどな、1ボタンで全プシュー。
全プシューか、
全プシュー
でいい、まあ、全プシューも考えたけど、うん、
5プシューがいい。
5プシュー、
5プシュー、
あ、3プシューにしよう。
3プシ
ュー、真ん中、右側、左側の3プシューがあります。3
プシューってなんだ。
あります、
はい。
で、うん、そう、左側に打ってプシューってやったら向こうは、うわ、プシュー来たと、ボールさっきの軌道の予想でこの辺だなっていかないといけないでしょ。
プシュー来た。
でも左側に打ってプシューせずに、うん、え、あ、プシューないんだって思ってたら右側がプシューってなって、なんで今右側っていう、この心の揺さぶりもできるわけ。
途中から聞いてなかった。
聞いてくださいよ、人の話を。ダメよ、聞かんくなるのは。それだけはダメ、2人でラジオやってるんだからね。
いやー、面白いよ、
うん、
うん、それはね、この回答のなんていうか、もう横綱、それは
横綱じゃないよ、これ
まだ上あんの。
まだあります。
おもろいな、
ええ、
いや、そんなん出されたら俺の結構きついんよ。
嘘。
うん、じゃあ捨て大関ちょっといくよ。
捨て大関ってなんなん。
山口の大関はカラーテニス。
いい名前。
いい名前でしょ、
うん、
シンプルでありそうな、
はい、
これはね、至って簡単です、
はい、
地面が赤と青に分かれてるんですよ。
お
う、ネットを挟んで向こうが赤、こっちが青とかになってて、
うん、
その地面が30秒ごとに入れ替わるんですよ、
う
ん、
色チェンジ、
色チェンジ。下がデジタル地面になってるから、
はいはい、
敵側が赤、こっちが青だったのが敵が青、こっちが赤に30秒ごとに変わる。
おう、
で、
で、
青い地面にボールがついたら1点。
うん、どっちの、
その打った人のボールが青に着地したら1点、
うん、
赤に着地したら0点、うん、っていうか相手の点。な、何言ってんの。
青いと、向こうのコートが青い時に落とさないといけないってことね。
そういうこと、そういうこと。
はいはいはい。向こうがまだ赤いってなったら、
うん、
めっちゃ高い球とか上げて時間稼がないといけないってことね。
そういうゲーム、めちゃくちゃふわーっとさせないとまずい。
なるほど。でも30秒あるんでしょ。
10秒にする。
10秒にする。
はい、
10秒か、
うん、
ワンラリーってでも一瞬ですよね。
まあ一瞬か。
きびー。むず
っ。5秒にしようか。
5秒でいく。
5秒。
まあ5秒ぐらいならなんとかなるか。
うん、これはね、新しいゲームになると思うんですよ。
だからこっちは青でお前は赤ってことじゃないんですね。
ない、
青が得点ゾーンだよ。
そういうこと。
うわー、なんか頭使うね。
そう、
頭くるね。
なんで怒った。そういうこと。
うん、いいと思いますよ。
ありがとうございます。
ちょっとお前のに似てるな、俺、お、横綱が。
あら、そうですか。さっきの超えてほしいけどな、プッシューを。
いや、こうなると捨て横綱になる可能性が。
捨て横綱は絶対あってはならないと思うんですけど。
いきます。
はい、
後ろの横綱は地面が電光掲示板になっていて、コートの線が小さくなったり大きくなったりする。
ほうほうほう、あ、なんか若干似てる。
うーん、結構似てる。
はい、
電光掲示板でコートのラインが引かれてます。
おうおう、
最初は通常の大きさなんですけど、内側にも、あの、実は隠れてるんですよ、何線も。お
う
おう、うん、それがランダムで試合中にピッ ってちっちゃくなったり、ちっちゃい四角になったり大きい四角になったりします。
はいはいはい。
だから打つ瞬間にはあそこ狙うぞってバーンって打ったら、うん、キュンってコートがちっちゃくなってもうそれがアウトになっちゃう可能性とかも出てくるんですね。
捨て横綱じゃん。
カーン、
カーンって言った
プシューってなる。
さらに
さらに
いけない。
でヌルヌルしとる
地面が、意味がわからん。達してきた。いやまあおもろいよね、うん、おもろいね。
はい、
うん、
そうです。
いいと思いました。
それをこっちがリモコン持ってるとかにした方がいいかな。
あーいいかも。
うん、
おお。電光掲示板もボタンで変えれるわけね。
変えれるわけ。
相手の操作できる。
そう、
相手の枠を、
枠を。
そんなん絶対ちっちゃくすれば。
大きくする意味ないか。でも一回大きくしといて奥側に打ってね。
ああ
でチャンスボール狙うとかもあるよ。
そうか、
うん、
自分が打ち損ねた時も広くしたいもんね。
そう、いいじゃんお前。やばってなったらでかくして、うん、インにするわけ。
デジタルなテニスね。
はい、
ありです。
ありがとう。
面白いです。じゃあ最後、
はい、
山口の横綱いきます。
お願いします。
山口の横綱はシーソーテニス。
面白そうですよ。シーソー。
単純です。
おう。
コートがシーソーになってます。
え？コートが？
コートがシーソーになってて、最初はもうまっすぐから始まりますよ。
おう。
T みたいな状態です。
そういうことね。浮いてる？
浮いてます。
ってことね。
T です。
真ん中以外は。
1点入ったらちょっと傾きます。入れられた方がちょっと下がります。
どっちが不利なんそれ
で、あの落ちた方が負けっていう。
テニスをやれ。
どんどん、うん、そう斜めになっていくから、
え、自分も浮いてくってことですよね。自分側も、
何、得点入れた側、
入れた側も、
入れた側はそう斜めに、
シーソーですから
ね。シーソーに斜めに相手側
にネットにこう行きそうになるわけですよね。ネット側に。
そうだね。だから同じ2人
ともずるってなるよ。
でもコートに守られるから絶対網にかかって、
まあ落ちやつですよ。それさ、
うん、
その負けてる側が必死で耐えてるけど、うん、上のやつがずるってこうネットの方まで行ったりしたら
どうなるの。
地獄絵図よ。
地獄だから、もう絶対に滑らないシューズでやるべきだし、
だからマイケル・ジャクソン、
うん、スムースクリミナル立ちができ
る
人じゃないと。いやでもそんな傾斜っつってもいきなりグーンと傾いたりはしないですよ。
ちょっとずつってこと。
それはちょっとずつちょっとずつ。
それはさ、最後までもしその均衡を保ったらさ、
たらもうそれは得点
の、
もうそうそうそうテニスの得点。
謝れ。うん、まあいいよ。え、その落ちたとこはどうなってんの、うん、
それは柔らかいものが敷いてあるから大丈夫よ。
スポンジみたいな感じ。
スポンジみたいな。
水じゃない。
水、水、水でも
いい。バシャー
バシャーでもいいかもしれんね。
はあ、なんか申し訳なくなってきたわ。
やってみたいですね。
テレビの企画とかでね、
はい、
いずれ。勝敗は皆さんが決めてください。
ありがとうございます。以上です。
はい、じゃあ次回のお題発表しましょう。
はい、次回の番付は新しい雨具を考えよう。
はい、雨具ですね。
雨具、
傘やらカッパやらありますけど、
そう、
新しく雨を防ぐ
傘ってね、もう絶対的アイテムですもんね。
そう、
どこの国も昔から使ってるんですもんね。そう、
でもやっぱり手が塞がっちゃうとか、
そら
持ち運びがとか、
うん、
折りたたみ傘とか生まれた時はすごかったんでしょうね。
あ、確かにね、
うん、
あ、折りたたみ傘みたいな考え方もあるか。確かに傘の形はしてるけど、あ、
それもありだ し,
し
全然別のアイテムでもいいよってことね。
伝説作りましょう。
OK、
はい、
これ現実味なしはどうする。現実味あり、
いや、ギリギリのラインで、
ギリギリのラインね。
今の技術だったらギリいけるんじゃないかぐらいのとこまでは
OKOK、
ありにします。
わかりました。
はい、皆さんもあればお願いします。
お願いいたします。
で、次のコーナーいきたいと思います。
はい、
最後のコーナーは名前のないものに名前をつけよう。
はい、今回もやっていきましょう。
お便り3つ来ております。
すごいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。ひなっぴーさん、
はい、
グッドモーニングオアアフタヌーン。
おう、
10時半頃の微妙な時間に人と会って挨拶するときにおはようございますかこんにちはで迷って相手と違う挨拶をしてしまった時の現象です。
なるほどなるほど。
芸人はないかもしれませんね。
芸人同士はもうないですね。
おはようございます、
オンリー
オンリーですもんね。まあ、これはありますね。
あるでしょうね。
うちの川見ろさん、
はい、
スーパーなどで牛乳などを取るときに奥の方が賞味期限が長いだろうと思い奥から取ったのに手前にあるのと賞味期限が同じだった時の気持ち。
ああ、
これもあるよ。
あるでしょうね。
あ、お前あんまりない。
俺はもう手前から行っちゃうから。
あ、行っちゃうタイプ、うん、
主婦感なし。
そうですか、
うん、
俺めちゃくちゃ主婦なんで。
やる奥
やる。同じ時あるな。
それってスーパーの人からしたらどういう気持ちなんかね。
なんで
普通はまあね、手前から、うん、早い賞味期限なんだからもう手前から取っていくのが自然の摂理ですわね。
そうなん
普通は。
それは俺はカスタマーの自由だと思ってるんですけど、
まあ、だからあんま料理とかしないから、うんうん、買ったらすぐ使うって感じだからね。
あ、なるほど、
うん、買い置きとかをしない俺からしたらまあ関係ないけど。
そういうことですね。
だから頑張って奥から取ったのに一緒なんかい。
これはあるね。
なるほど。これは何ですか、名前は。奥取り損のくたびれ儲け
それで
長
未成の沼さん、
はい、
こうして偶然耳にすることがなければ二度と思い出すこともなかったかもしれない昔好きだった音楽が流れていた時の気持ち。
あるよね。
これはありますね。
ありますね、うん、懐かしいと。
これは懐かしいっていう気持ちですか
あった名前が懐かしい気持ち。
でもあるある、音楽でよくある。ソングメモリーハッピー
でいきますか。
はい、ありますね。
いいですね、皆さんありがとうございます。
じゃあちょっと僕から言っていいですか。
お、
はい、
行きましょう。
山口の名前のないものはレンタルワード。
うん、いい名前ですよ。
はい、
レンタルワード。
レンタルトークとしてもいいけども、
はい、
例えばお前がちょっと先輩ぐらいの人と飲みに行った時とかに、
うん、
その先輩がお前に熱く語るわけよ。
はい、
俺売れるとか売れんっていうところに固執するべきじゃないと思うんよ、芸人って。うん、ラーメンだってそうじゃん。もし一番売れてるラーメンっていうのが一番いいラーメンならそれはカップラーメンってことになるよって言われた時の気持ち
河本博人の言葉だ。
そういうことそういうこと。
あの人が言ってたことを俺が知らんと思って熱く語ってる。
そう、その時の気持ちない。
いやー、あるよ。
その出店元が有名じゃなければないほど思う、
うん
う
ん
う
ん、
うわ、俺たまたまこの前見た本のやつをこの人も読んだんだなって思った時の、あっていう気持ち。
僕らの時代で放送作家の人が言ってたやつだ。
あ、そういうのとかその辺が一番恥ずかしいっていう、うん、河本博人も言ってたんだけどって言ってくれたらねリアクションしやすいけど。
そうですね、うん、ああってこう言えますけど。そうそうそう、
俺結構あるんよね。
その先輩は知らんにかけてるのかな。
かけてる。
俺が知らんと思って言ってんのか
っていうことなんですかね。
うん、
だから有名な言葉だったらやっぱり出典元を明かすと思うんだけど、
まあ、はいはいはいはい、
結構本当、
うん、
ニッチなところをね、
はいはいはい、
攻めたら俺も実はたまたまそれを見てたという。
苦しいね苦しい状況じゃね。
苦しいですね。
ちなみにどうするお前、それなった時に。
え、それ言ってませんでしたあの本に書いてあった
言葉とは言えんじゃん先輩に
それ絶対言えない、
うん、
それはもう。
あ、でも、でも、
うん、
それ知ってるから、
うん、
その先輩にそれ言われて衝撃受けたっていう演技もしたくないじゃん。
まあそうですね、
その考え方すごいっすねとは言いたくないもんね、うん、でもその先輩はそうさせたいわけよ
いや、そういう時はもうちょうどいいとこ行くしかないよね。
ちょっとやってみ、やってみ。
じゃあなんか、
うん、
いや、なんかちょうだい。
いや、俺ってね、
はい、
やっぱ何でも諦めたらダメだと思うよ。
はい、
もう諦めたらそこで試合終了っていうかうん、
それスラムダンクで安西先生言ってましたよね
これは有名すぎるからあれなんですけど
その時、あ、もう
なんか、いや、いいよ、カップラーメンでいいよ。じゃあ、
うん、まだ行く。じゃあ分かった、ちゃんと
リアクションちゃんとしてよ。
分かった、その人を傷つけずに、
ま、傷つけずに、
はい、
うん、一番売れてるラーメンが、
うん、
はい、いいものだとしたら、
はい、
一番うまいのはカップラーメンってことになるけね。
うわ、確かにそうっすよね。だから本当にいいものを先輩は作りたいっていう 感じですよね。
何リアルにやっとる
いやいやお前がやったんですけど恥ずかしいんですけど
目がね、うん、怪しいバレるよ先輩にそれ
バレる、
うん、一回上向いたねお前
ああ
結構考えたねいやでも今後も経験していくでしょうね
もうあるでしょ
う、うん
うん、その時はもう誰も傷つけずにいきたいもんです
そうね、
はい、
自分がそうならんようにもしたいしね
それはもう出典元明かさないと、
うん
はい、
分かりました
はい
じゃあ潮の名前のないものいきたいと思います、はい、潮の名前のないものは芸名ナーバスすいませんナーバスに固執してますはい。
ハッピーなんかそろそろ欲しいなナーバス
これも、
はい、
ピンマイクの時とかと一緒で芸人ならではのやつなんですけども
芸名ナーバス
そうこれはね、
はい、
芸名に、
うん、
くんとかすちゃんとかがついてる先輩を呼ぶとき
あるのはあるあるある
です
はい金にさんって言わないです
からね言わないそう中山金にくんさん
みんな金にくんさんって呼んでるかえなんて呼んでるんですか
なんて呼んでるんですか金にくんさんより先輩は金にくんって呼んでるよもちろん
そうよ、ね
うん、金にくんさんなのか中山さんなのか
金にくんさんはってうわ確かに
この間のキングオブコントの MC やってくれてたビタミン S のお兄ちゃん
さん、お兄ちゃんさん、
お兄ちゃんさんですよ。暴れるくんさんですよ。
暴れるくんさんか。
うん。
ああ確かに確かに難しいそれは。
そこ一回やっぱグッてなるんよね。暴れるくんさんで俺は結局行くんだけどね。
みんなそう呼んでるんかな。
うん。暴れるさんなんかな。
あ暴れるさんだ。
暴れるさんは暴れるさんか。
暴れるさんって呼ばれてる。
でも中山きんにさんではないもんね
きんにさんではない
池谷直樹だけなんよそのきんに君のくんを抜いてきんにって呼ぶのは
筋肉番付でね言ってましたけど
そうそうそれ
あります
他にも多分いっぱいあると思うんですけどね
まあ同じようなことを俺らコンビ名でやらかしてるんですけどね
メンバーさん
今日のメンバーはってやっぱみんなね、気使ってるはずなんよ
だから、うん、コンビ名とか芸名クラッシュというかね
芸名クラッシュ、
うん、
小平寺でアナウンサーの方が困ってるの何回も目撃したでしょ
目撃した
ナチュラルに、
うん、
メンバーはとか言ってたり、苦慮してるんですよ
はい、
うん、あるな
です
ありがとうございます
ありがとうございます
ということでエンディングでございます
はい今日これ土曜日の12時ぐらいにアップしてるわけですよね
はい
その夕方に配信ライブをやるわけですよ、
うん、やります神谷町劇場で公開ヘアラジオという形で、
はい、生配信ですよね
はいやりますんで5時までにこれ聞いた方は
ってことですね
ぜひ見てくださいと
、うん
うん、今回お便りを送ってくれた方には、
はい、
僕たちが一番イケメンだと思う一枚
こうそうですね
これを送りましょうう
わ
あ、これをかっこいいと思ったん
だやめろやめろやめろ
って思われること受け合いのやつです
わかりました
はい次回送るのがね
はい
お便り来ておりました
あらま
青より青くさん
はい
お気に入りの場所での一枚はどうでしょうか
ほうほうほうお気に入りの場所
はい
いいですよ
あそこかな俺も
場所
うんうんうんうんお気に入りの場所に行って一枚
OK
はい
自分映ってた方がいい、
まあ、自分込みでいきましょう
OK じゃあメールアドレスを言っておきましょうメールアドレスは radio@member902.com radio@member902.com までお願いします次回の収録日は7月22日木曜日となっておりますのでそれまでにお便りをお願いしますそれではまたお会いしましょうさようなら
さようなら